第1回白木優子の超常現象はこのように起こる、その分析結果です。
まあ幽霊が、幽霊ちゃんがいるのかいないのかよくね議論になりますけれども、私は半々の気持ちでいるんですけれども、もしかしたらば幽霊が見えるというのは霊感というよりも脳の仕組みによってそうなっているんではないかなと、評論家白木優子は問わせていただきますと。あ、それもご説明します。
以上ですか。
はい、以上です。いや、そんなお題で来ると思わなかった。全然違うことを考えて話そうかなと思ってたことがあったんですが、
どんな内容ですか。さっき喋ってたことがそのいった内容だったんで。
あ、なるほど。そうですよね。
使わせていただきました。はい、
いや、そうなんですよ。その幽霊っているのいないのってよくね考えるんですけれども、ちなみに私は見たことはないと思うんですけども、感じたことはなんかあるような気もしまして、ここは行っちゃダメだぞとか ね、あの、まあ前もここで言ったかもしれないですけれども、あの音を聞いたりとかね、シャリンシャリンシャリンシャリンと鈴の音を聞いたりとかしたことあるんですけど、見たことないんですが、見るっていうのはもしかしたら逆に見えない、目が本当は見えてるはずなのに脳が何かをシャットダウンしてることによって、象が象と認識しなかったり、こうリンゴをリンゴと認識しなかったりするっていうのがなんか医学的にあるらしくて、もしかしたら霊もね、なんかこう普通の空気、CO2 とかが幽霊に見えるというような脳の現象があったりするかなって、泣きにしもあらずかなって、さっきはすごい説得力ある感じで話せたんですけども、なぜかこう今ね、戯言になってしまいました。
今スタジオの中にもたくさんの霊が、いらっしゃるんですけど、実際脳の機能によってそれが見えない状態になってるってことですか。
いや、逆ですね。
ごめんなさい、やばい、よくわかりませんもん。何を言いたいのかよくわかんないです。
逆なんですけど、はい、まあまあそれおいおい話していこうと思うんですが、はい、今日はまっちゃんが、
そうなんですよ、
夜の街へと消えていきまして、
はい、
私と加藤さんで寂しくこのポッドキャストをやりたいと思います。はい、今日ね、普通オタで過去のポッドキャストのものを聞き直しているんだっていうね、すごく、
届
い
てました、
ね、マニアックな方がいるなと思ったわけなんですけれども、
はい、時間を有効に活用してください。
そうですね、ありがとうございます。本当に嬉しいですよね。はい、はい、で今日のお題はですね、はい、もうすぐ、
あ、その前に普通歌を、
普通歌も届いてると、
はい、ご紹介させてい
ただきます、はい、トムセン陽子さんからいただきました、はい、今年のビートフェネックスにコールドプレイが来るならソフトバンクの協賛で朝倉市遺跡の前で行うと良いでしょう、そして VIP 席には白いワンちゃんと謎の外国人と酒井雅人さんがいます、それから垂れ目の変なおっさんもということなんですが、今日ちょうどコールドプレイを PH 通信でピックアップしまして、あのアルバムがリリースになると、で2008年にはサマソニーに出てるし、3年後の2011年にはフジロックに出てると、じゃあもう2014年ちょうど3年後の今年はもちろんビートフェニックスだろうだよね、もう。
もういいっすわ、はい、
ねっていう話をしておりました。はい、
じゃあ、はい、今日のお題いきましょうかね。
はい、今日のお題は、
はい、何ですか、白木さん。
なん、もうすぐ掃除の季節です。ですね。
ちょっと待ってください、今お題を誰か。
なんて書いてあったかな。もうすぐ、はい、季節の変わり目で卒業シーズンとかあって、もうすぐね、こう片付けをする季節となりますと。
うん、そうです。
片付けをしていたら時間が止まってしまいました。こんなものが出てきました。
うん、
ちょっとどんなお題です。うまく そんな感じですよね。
新生活に向けて、
掃除をしましょう。
部屋を掃除してました。すると懐かしいあるものに思わず手を止めてしまいました。何が見つかったみたいな感じですね。
さすが加藤さんはい、
はい
はい、
お願いします。
ラジオネーム803からいただきました。小学生の頃に集めていたスポーツカー消しゴム&怪獣消しゴムですね、うん、これはリアルな話なんですが、お菓子の空き缶にびっしりと入れてあったこれらの消しゴムたち、うん、学校の休み時間には欠かせない必須アイテムでした。懐かしくて今も捨てられずにいます。
40代ですね。
そんな自分はアラフォーなおっさんになっています、はい、心がまだまだ少年のままです。でも子供の頃集めたものって懐かしい、はい、捨てられないですよね。
35の私の感覚ではそのスーパーカーではなくて筋肉マンなんですね。
あ、
筋消しってやつが流行りましたね。
あとあのお菓子についてたあのチョコレートのあのお菓子について
ビック
リマンチョコね、ま
あ、スーパーカー消しゴムも金消しに関しても、うん、消しゴムという名前なのに全く
あれでさ
字を消すことができないっていうね。
消すとさノート真っ黒になるよね。
そういうあるあるが、ねはい、35付近ではねありますよね。
話せますね、はい、アフロのみせいさんからいただきました。こんなもの出てきた。
はい、
好きだった彼女からの不幸の手紙よっぽど恨まれて別れた感じですよね、
はい、
そんなアフロナミヘイさんもう一つ書いてありますね。クラスメート全員のからの集金袋。
なるほど、
犯人だった、ね、やっぱりちょっとアフロナミヘイさんはいつも尖ってますよね。
そうですね、ゲスっていうねゲスいなというピカリって光る
トムセン陽子さんからいただきました。こんな懐かしい何かが出てきた。戦時中の不発弾。
あ、
これあの部屋掃除しててこれ出てきたらもうアウトですよね。
なぜ気づかなかったのか
っていうのですよね長年ね、マロニーさんお疲れ様でーすって言ってますね。今日のお題
ますます疲れました。はい、
コックリさんのやり方を記した本。
コックリさんってありました ね、
ねえ、あれは怖いですわ。ラジオネームタマさんからいただきました。何が出てきた。残して持って帰った給食のパンね、これってやっぱり結構みんな経験してること、
うん、私は食欲旺盛な少年でしたので、
あ、
経験した記憶はないですけど、まあ、そういう子は周りにたくさんいましたね。
はい、私給食が食べれなくて、でも残しちゃダメで、うん、気持ち悪くて自分の引き出しの中に全部入れて、
うん、
親の呼び出しがかかったんですよ、うん、で、うん、じゃあもう机に入れられないから、うん、あのサバとかパンとかランドセルに入れて持って
で家族みんなでそれを食べたと
はい、その通りでございます。プルタブさんからいただきました、はい、懐かしいもの何が出てきた、
はい、
失礼しました
わかったわかったぞ、プルタブだったんだな
ラジオネームマサダマグプルさんからいただきました。
マサダマグプルさんが出てきました、はい、
懐かしいもの何が出てきた、はい、
知ってます、
プルタブが出てき
た。ありがとうございます。
本当に申し訳ない、はい、アフロナミヘイさんからいただきました、
は
い、
ラジオネームを先に、
はい、はい、何が出てきた。乳歯、乳歯
あの
父の歯、
ね、はい、
これなんか音で聞くとちょっとあの試験みたいです乳歯。懐かしいもの何が出てきた、
はい、
マサダマグプルさんからいただきました、
はい、
岡本夏樹のポスター。
あ
ー、これはバブル経験してる人は
そうですね、
やっぱ全盛期貼ってたんじゃないですか。
そうですね、
ものすごい
ハイレボーイの表紙などを飾ってた、ね、
そうでしょう ね、
ね、今はなんだろうねなんか神農屋みたいな感じしますけどねはい、
はい、ラジオネーム803からいただきました。何が出てきた。封筒に入ったコイン届け。いろいろあって結局それを届け、
コイン届け、
コイン届け いろいろあって結局それを届けてることなくお互い違う人と結婚することに。
本当申し訳ございません。疲労です。
疲労です。私が疲労病です、はい。何が出てきた、
はい、
ラジオネームスーパーチャージャク。あ、ここ部屋から出てきたんですね。
ブブ
ー一応読みましょう。ブブ、はい、読みましょう。小島夏子の頃の目覚ましテレビのビデオ。
あ、なっちゃんの頃ね。
知ってるんですね、スーパーチャージャク。ね、
20年ぐらい前の話だと思うけどね。
懐かしいもの、はい、何が出てきた。マサダマグプルさんからいただきました、はい、特攻服と木刀。
木刀ね。疲労です。あ、これ疲労じゃない、天然です。
ごめんなさい、これ、はい、しないって読むのかどうかすごい迷った挙句黙祷って読んで、それさえ間違えてたってね。
あ、若かりし日 の、 あのやんちゃをしていた思い出ですね。
はい、
以上ですか。
以上でございます。
おめでとうございます。
今日はあのアフロ波平さんだったっけ、はい、何が出てきた第二ズボンって、よかったですよね。
おお、思い出した。
タイニーズボン、
もう今もうそのタイミングでその言い方でなんかもうアフロさんも巻き込んだような交通事故のように聞こえますけど、僕本当申し訳ないです。
おかしいな、あの本当はもうちょっと調子がいいはずなんですけれど、おかしいな、やっぱり最近マッチョに頼ってた
でしょう ね、
ね、はい、ことですね。
疲労でさ、カレーでさ、
本当な、本当やめよ、うん、
はい、もうでは、
では
そうですね、5月病のコーナーに行きましょうかね。気を取り直して、
はい、行きましょう。
5月病のコーナーに行きます。
はい、はい、あ、今日はコシヒカリさんからも来てますね、はい、5月病でしょうか。この度誰もが知るお菓子タケノコの里にいちごショコラ味が発売となりましたが、元祖の素朴な味のファンである私としては、巷で氾濫しているいちごフェア的な便乗商品の発売に寂しさを覚えます、うん、古いものにこだわりすぎるこの状態、5月病でしょうか。
なるほどね。
これは
毎年春頃になると、うん、いちごフェアっていうものが ね、
あ る、
ね、
あるある
開幕するよね、
うん、パン屋さんもねいちごのコーナーできますよね、
うんうん、そんないちごおいしいっていう。あれ僕間違ってる
でしょ。
そんなおいしいかっていうのがあるんですよね。本当にいちご農家さんには申し訳ないですけど、うんうん、なんだろうな、あえて購入して、うんうん、あのいただこうとは僕は思いますね。あ、
そうなんですね、
はい、何かにこうトッピングされている場合はもう美味しくいただきますけど、うんうん、そんな食いてえかっていうのありますね。
私貧乏症なせいか、うん、いちごってなるとやっぱすごい高価な、
うんうん、
ちょっと一段落上のものを食べてる感覚っていうのはありますよね。
あ、
またいちごって可愛いじゃないですか。
そうですね。
でも千秋じゃないわ、あの黒白のオセロの
あ
オセロの、
はいはいはいはい、
今、はいはいはい、ちょっと名前飛びました、はい、白い方があ、
はいはい、
があの許せない話に出ていて、
はいはい
はい、許せないものイチゴって言ってましたね。あのイチゴのつぶつぶがもうズワズワズワってする、あっこから木生えてるやろって言ってました。
生えてるね。
よくあれってイチゴ花にも例えられますよね。うん、
あのアルツハイマーです。
すいません、はい。その通りでございます。ツインターボさんからも5月病宛てが届いております。はい、3つ。先日日本国内で昆虫のカゲロウの新種が発見されたそうですが、この新種ただでさえ成虫の寿命が短い、約1日から1週間、カゲロウ界においてダントツの短命を誇るようです、うん、約1時間、1時間しか生きられない昆虫をよくもまあ発見したなっていう関心と、1時間しかない命、うまいもん食ったり飲みに出かけたり好きなあの子と恋の ABC で泣いたり笑ったりという人生を楽しむ間も与えられず、ただ子孫を残すためにお勤めだけして果ててゆく儚さに何とも言いようがない哀れみを覚えます。これって5月病でしょうか、 はあ、1時間でなくなる昆虫がいるの、うん、いや
もっと短命な、うん、生き物もいたはずです。あ、多分ね、
生まれてすぐに
一軸鉢だった。これ前もこう同じ話したような気がするけど、
一軸鉢の話しましたよね、うん、ひたすらあの子孫を残すためだけに生きると、
卵から帰って、まだ卵の状態のメスのところに、うん、たどり着いて射精して死ぬっ
ていう。ヘッドホン。
いや。
切ないね。
でも、まあ、そうだね。切ないよね。
でもわりかしやっぱ子孫を残して死んでいくあのオスって結構いるみたいですよね。でもこれはやっぱここに儚さを感じているツインターボさんは感受性豊か病じゃないですかね。
あ、そうですね。
素敵なことじゃないでしょうか。
はい、
いつの世も不届き者っていうのが後を絶ちませんが、東京都の図書館をめぐってアンネの日記のページが破られる事件が複数起きている案件が未解決、はい、さらに荒川区の図書館では図書返却箱にカレーライスを入れて本を汚した容疑で60代のおっさんが逮捕されたとの報道がありました。取り調べに対しおっさんはゴミ箱だと思って入れたと供述しているそうですが、図書返却箱とゴミ箱の区別がつかない人は基本俗世間と隔離するべきだと思いますが、これって五月病でしょうか。
うん、
あのアンヌの日記の事件ちょっと気持ち悪いんですよね。うん、そうですね。
あとまずその、ゴミ箱か、なんだっけ返却口かっていう区別がつかない人はまずカレーライスを注文できないと思うんですよ。
本当ですよね。
そこでもう間違ってますよね。絶対にわざとやってますよね。
わざとでしょうね、うん、間違いなく、わざと病
ストレスです。
ストレスです。
うん、でもあのアンネの日記、
あれ何なんでしょうね。
関して言えばやっぱり最近さ、ほら政治的な話の中で集団的自衛権とかそういう話が出がちじゃないですか。
うんうんうん、
で、あの割と平和な話をするよりも、
うん、
武装するべきだっていう話の方が、まあこれこういう言い方いいのか悪いのか分かんないけど、うんうんうん、受けるんですよね。ネトウヨとかっていう言葉が出るぐらいね、
うんうんうん、
でなんかねその感覚を勘違いして、
これやってる人はやってる人なりの正義だったりするのかしら。何なんだろう。でもやってる範囲が結構広いでしょ、うん、
いやだからメッセージを込めてますよね。アンネの日記、要するにナチスの迫害に対してもうこういうことをこれからあの起こさないためのバイブル的な、
う
ん
うん、そうですよね、
一冊なんで、
うん、
まあメッセージ性を込めつつこう引きちぎってるわけなんで、
うんうん
うん、結局はあんまり言いたくないですけど、うんうん、そのヒトラーナチスっていうものの皇帝、うんうんうん、
専門家も言ってました。なんかテレビのねこういったそういうの解析する人が言ってましたけど、うん、でもあのもしかしたらあまりにも広範囲で行ってるんで複数犯かもしれないみたいな、
うん、
でも私ねちょっとあれ見ると、うん、ハサミじゃなくて手でちぎってますよね、うん、図書館って静かなんで、うん、あれ音ビリビリビリって響かなかったのかなあんなにいろんな箇所でやってたら一個ぐらい
クシッって感じでやったんで、
あそんな小細工
いやこれもう本当笑い事しかないけど、
でも不思議だなって、
私どもではこの問題取り扱うことができないん で、 そうできないですね、他の病院に、はい、
はい、うちの会社の社長夫人の言い間違いシリーズ、
はい、
あ前もありましたね。
これはいいです、はい、
お客さんと事務所のテレビで先のソチオリンピックの女子カーリング予選を見てた時のこと、勝負が佳境に差し掛かった場面を見て一言、
うん、
ここが瀬戸内際やねー この発言を薬を飲むことに例えると用法用量がさっぱり守られていません。風邪をひいたのに睡眠薬をどっさり飲むといったところでしょうか。ある意味楽にはなるでしょうが、正しい用法は正念場でしょうし、正しい用量は瀬戸際でしょう。これじゃあ兵庫から山口の南部、または香川から愛媛の北部の海岸に立ち、旅気分にどっぷり浸ってる様子になっていますこれって五月病でしょうかこれ面白いです ね、
そうですね。もう白木さんもほぼ同じようなことされてますけどね
これちょっと、言っちゃいそうですもんね、なんかさらっと瀬戸内際って確かに言っちゃう可能性ありますよね。
どちらかというと僕瀬戸内寂聴さんの
方を、ね、
想像してしまいました。
ツインターボ的にはあっちの瀬戸内海を、は
い、
かつ波打ち際的な感じですね、はい、でもなんか前もこのシリーズありましたけど、結構社長夫人は可愛らしい人です ね、
そうですね。
また送ってきてください。大歓迎病でございます。
そうですね、ちょっとぼーっとされてるかのかもしれないので、フリスクをじゃあ
当てがっ て、
いただきたい。スキッとさせて、はい、
直ればいいんですけど、
お仕事に、はい、臨んでください、
はいはい、では、
はい、
今日は本編ここまでな感じでしょうかね。
そうです、はい、本編ここまで。あ、ちょっと待ってください。もう本当
来週は DJ 松翔が行われる、かつ青江若菜ちゃんの直筆サイン入りのプレゼントもあるので、ぜひエルスタに来ていただきたいなと思います、はい、前はね、青江若菜ちゃんの直筆サイン入り CD だったかな、プレゼントした時大阪からね、いらっしゃった方なんかもいましたけども ね、 ね、もう素晴らしい。
お疲れ様です。
はい、
では、ちょっと読みこぼした本日のお題もあるんですが、
はい、
18歳以上の
方で、
はい、方でご紹介させていただきます。
ね、はい、わかりました。それではスーパーチャージャーコシヒカリマーベラスさん以外は停止ボタンお願いします。
Power Station Hot 40。
はい、コシヒカリちゃん、マーベラスちゃん、スーパーチャージャくん、今日はまっちゃんがいないからやっと私がごちそう食べれるかな、いっちゃおうかな。たくさんあるしね。
そうですね。
それでは111でお願いします。堪能します。
久しぶりじゃないですか。
ほんとほんと、私もういつもね、
お約束のこのコーナーを締めるための00っていうね、はいはい、
もしくはもう胃がちっちゃくなってたかっていうね、はい、感じですけれども、まず手元に届いたごちそうはスーパーチャージャー君、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
トナカイは一体何をした？は
い、なんだそれなんだそれ。
12月20日のお題で、
はい、
きっとトナカイがもう働きたくない何があったみたいな。
ああ、なるほどね。
そんな感じでしたよね。
何があったか、うん、はい、
リフレ派批判をした。ちょっとわからなかったかなごめんよ、ちょっとお姉ちゃんにはわからなかったかな
あ、僕はなんとなくわかるんですけど、
お
ノーコメントでお願いします。
すごい、加藤さんたまたま出してきたのが、
はい、
コシヒカリちゃん、
はい、
トナカイの驚きの行動とは。
おめでとうございます
同じ日に
送られて、勝負ですこれは、はい、
サンタの元から逃げ出した中トナカイを残して、ちょっとわからなかったかな
すいません、お借りします
ちょっとゆうこ姉さんには理解ができなかったのかな、
うん、ゆうこ姉さんね、読み間違えてますもんね。
本当？
サンタの元から逃げ出したメカトナカイを残してって書いてありますね。だから
機械のトナカイを残して自分は逃げ出したと、はいはいはい、
自分と同じ仕事をするあのメカトナカイをこのトナカイさんは開発して、でもうこれでいいでしょっていう感じであの仕事放棄したってことですよね。
カタカナってナトメってちょっと似すぎじゃありません？
あのカレーです
ごめんコジイカリさん、
あの老いたあの目と書くやつですかね
おかしいな、なんか何見えた、ごめんね。少年時代のマーベラスくんからいただきました。
はい、
iPhone5S にとんでもない機能が。
おーいいっすね。
どんな機能？なんと9月20日の、
そう大好きです、
恋愛相談をしてくれる機能。これいいじゃないですか、 iPhone5S。 私も先週買いました、やっとこうさ。
あ、おめでとうございます。
恋愛相談してほしいわ私もいいなあ、
そんな iPhone5 に恋愛相談をする。恋愛相談っていうものがそのいわゆる iPhone5 を通す使って、うん、SNS などで行われてるものなんじゃないの。
あーそっか、うん、それもそうですね。結局あ
のそんなもん旧型でもあの可能な機能ですよ。
だもうもっとバーチャルな、なんていうかもうよくね、
このお題やり直しマーベラ
ス話しかけたらなんか答えてくれるみたいな、はい、リフレ派批判をしたら読んだよねごちそうさまでした。
今のはあの過労です
どんだけ置いてるんですか
、はい、
というわけで今日は読めた幸せが残ったな、はい、私には。またよろしくお願いしま す。というわけで、18歳以上の部屋へと移行します。パワーステーション HOT40。 あなたは18歳以上ですか？18歳未満のあなた、スーパーチャージは停止ボタンを押してください。はい、というわけで、
あれスーパーチャージは押してないな。
いそうだね。ヒャヒャヒャヒャじゃないよさあ、
はい、では、
あの今日のお題にも、
そうそう、お題の
届いてましたよね。
まずご紹介させていただきます。
はい、今日のお題、新生活が始まるこの時期、掃除をしましょう、はい、そしたら作業の手が止まる懐かしいものが、何が出てきた。ラジオネームおっちんからいただきました、はい、懐かしいものが出てきて掃除が進まない、何が出てきた。3つございます。一気にいきます。桜木類の裏物、及川直の裏物、素人一妻ナンパ物。
あーなるほどね、それは手止まるね
これやっぱり
手は止めてズボンを脱いでもう一度手を動かしますよね。
何も、はい、ツインターボさんからいただきました、はい、あ、これちょっと大人の部屋来たんですね。懐かしいものが出てきた、何が出てきた、はい、ちょっと残高が残ってるパッキーカード、
はい、
もう一つございます、はい、懐かしいもの出てきた、何が出てきた、うん、田代正史のサイン色紙。
おお、貴重じゃないですかもう二度と世の中に出回らないものですよマンモスの骨に近いです
それぐらい貴重なものってことですもんね、
はい、
ラジオネーム三宅屋亮さん、あ、ちょっと待って、件名がね、いつも呼んでくれないので悲しいですってなってるよ。
あ、本当？
磨き屋亮さん、もしかしたらポッドキャストじゃなくて生放送を聞いてるのかな。
あー、そっかな。
そしたらちょっと磨き屋亮さん、あれですね、はい、チェックしておきましょうラジオネーム磨き屋亮さん、はい、今日のお題、ロープとムチとろうそく。
だからそんなものは生放送で読めるかって話なんですよだからポッドキャストで読んでるんです多分今聞いてらっしゃらないと思うんですけど、だからポッドキャストなんです
こ これ生放送はちょっとね、うん、なんだ
そこは分かっていただきたいなっていうのがありますよね。
どうせはないね、
一応ね、あのBPO のこととかがこう、ねうね、意識した放送で、はい、やらせていただきます、はい、
尖ったアフロナミヘイさんからいただきました、
はい、先ほどは公やけど本当お許しください、
お許しくださいませ、はい、
気を改めて、はい、
掃除をしてきたらいたら懐かしいものが出てきた。何が出てきた？佐村浩二氏の切った髪、
うん、全然懐かしいものでもないですけどね。
むちゃくちゃあ
のさっきの話だけどね。
今日の話ですよ。今日の話。
そうそう。
尖ってるわ。ラジオネームハスボーさんからいただきました、はい。懐かしいものが出てきた。何が出てきた？小学校の卒業アルバムが出てきたので懐かしい、うん、と思ってみようとケースから出してみたら。うん、隠して忘れていたエロ本が出てきた。
手が止まりますよね。
照れ笑いって可愛いですね、ハスボーちゃん。
いや手を止めパンツを脱ぎもう一度手を動かしますよね。
もう、はい、何なの。
でもあの若かりしに慣れ親しんだ、うんうんうん、そういったものは音楽を聞いて、うんうんうん、そのあの頃を思い出したと同じような感覚を得るんですよ、は
いはい、そうか、そういうものかもしれないですね、はい、
音楽です。
なんかでも男性はもうそういう時期があるんでしょうね、はい、
そうです。
だって有吉さんがあの滑らない話で言ってましたけども、はい、すごくそういう時期があったと10代の時、
はい、
であまりにもティッシュの数が多くなるんで、
はい、
結構大きなゴミ箱を部屋に用意してもうすぐいっぱいになると、
はいはいはい、
でも親に見られたくないから、うん、でなんか有吉さんの実家が結構田舎で、うん、まだゴミは家でも燃やすということをしてたそうなんですよ、うん、でちょうど親が出かけてたから、あ、今のうちにこの大量のティッシュを燃やしちゃえと、うん、燃やしてるとこにお母さんが戻ってきて、あら、ちょうどいいっつって焼き芋焼かせて自分のそのティッシュで焼き芋焼かれた。私は超爆笑ですよ、この話聞いて。有吉さん持ってるなと思って。おかしいですよね。男子の皆さん気をつけましょうね。はい、というわけで、
はい、では下田川柳の方に
移
ります。
はい、
あ、松川さん用のはですね、3月28日の放送終了後のポッドキャストでご紹介させてい
ただきます。だいぶ先ですね。
なぜかというと、この後立て続けにあいつ休みます。
で、私が多分最終日がいないので、はい、うん、今年度も3人でポッドキャストやる時がないっていうね、ひどい話ですよ、はい、なんで、はい、ナットさんから届いてたまっちゃん用の下ネタ川柳、うん、今貯金してますからね、はい、はい、ではポッドキャスト用コシヒカリさんからいこうかな、1個、
はい、お願いします。
下ネタ川柳、はい、コールドプレイかかった途端に放置プレイ。
あ、いいね。
リズムが、
リズムがいいな。
ラジオネーム、はい、放っていいとも、コシヒカリさん。
おお、ナットさんと同じようなことやってきたね。
対抗してきましたよ。
対抗しますね。
さあ、元祖下ネタ川柳の王者、はい、ナットさん。白木さん用下ネタ川柳、オンビート、あ、ちょっと待ってください。
今のは天
然です。すいませんね、はい。合ってるかな、これ。オンビート。あ、やっぱ合ってんのか、すいません、いきますね。オンビートで行くって浅田に濡れてきた。イリューの浅田の名台詞、オンビートで行くぞ、心臓を動かしながら手術をすること。オンビートで行くぞで世の女性たちがおもちゃの振動を感じつつジュンとなる一家。ラジオネーム、そこにフィニッシュして。AKP だなって。全然こっちの方が面白いな。
ナトさん面白すぎるわ。
オンビートで行くまで行っちゃうと、あれ5じゃないなとかって言って、
だね、
そうちょっと考えてしまいました、はい、ごめんなさい。
イリューを拝見していないんでよくあんないですけどね。
でも大丈夫、ナットさん、はい、もう一個届いてるから
ラジオネームで、はい、十分です。
下ネタ宣言、風呂上がりまずは全裸で2杯をポニーテールならばなおよし、
うん、間違いない。
ラジオネーム、海外で大絶賛映画小さなお乳。
なるほ
どね、うまいですねこれは、はいはい、こういうのよくありますもんね、パイパニックみたいな、
うん、
これ出てくるかもしれないですね。
あ、可能性ありますね。
小さなお家の映画のねタイトルを文字って
小さい方が、好みの貧乳フェチっていうのもあります
か
ね。
いますね、うん、私の一人ミュージシャンの男性の方、はいはいはい、あと知り合いの方は、うんうん、もう貧乳じゃないと嫌、
あ
って、
なるほどね、
もうちょっとでも胸があると気持ちが悪いって言ってました。牛みたいに感じちゃってダメなんだって言ってた。私何言ってんだろう。
はい、私は牛みたいなのは好きです。あとこのポニーテールとに入って牛みたいなのが好きです、
はい、いいね。いいよ。わかるよ。
わかるでしょ。
わかるわかる、はい、そう、私も大きいの好きですね、うんうん、
はい、
はい、じゃあというわけで、
はい、2人は大きいのが好きっていう結論に達したという。
はい、
締めますか。
そうですね、というわけでじゃあ来週も、
はい、
まっちゃんはいませんということでご了承ください。
やり、そして、はい、さらに、3月21日はお休みします。
それもちょっと、
はい、
システム上の問題、はい、ということですよね。
ここはもう21日は大事な会議が、
はい、会議があるんですね、はい、
入ってます。分かりました、はい、ご了承ください、
はい
はい、で、28日は、松川さんと私2人でやらせていただきます、は
い、お願いします。
お願いします。
というわけでまた来週、
はい、
おやすみなさい、
はい、おやすみなさい。牛みたいなのが好き。